はい、始まりました酒の音です。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
じゃあちょっと一緒に歌いましょうね。
歌、
はい、39度のとろけそうな日、炎天下の夢、レッツゴーレッツゲーせーので走り出す、うん、はい、もう古い曲やけど、
うん、
39度のねとろけそうな日ね、あの頃は正直、
うん、
なあアホなと、なあ気温まで上がるかいなと思ってたところが、もう連日39度、う
ん、ね、
とろけてるわ、ほんまに。
いやだって室内でも朝の時点でもう
30度超える、
別に30度超えるからね、
うん、9時頃でも30度ぐらいなってんのかな、
うん、なってるなってる
ね、30度のね、とろけそうな日ね、とろけるじゃねえよ、もう
溶けちゃう、うん、
ね、ああもう真っ黒ですわ僕は、
日焼けがね、
うん、ね、どうすか、
本当暑い、
どうですか39度、
なんかもうそれが日常やね最近。
いやあかんで、それ日常になったらあかんで、死ぬで、ほんまに外出たらあかんで。
いや外出なきゃ、
いや昼間は無理、外出へん、
うん、
出られへん、外で仕事できへん、
うん、
あかんわあかんわ
あかんわ、
なんちゅうかな、ほんまに。
私はね、仕事が室内業やから。
なあ、ずるい。
いや、ずるい言うても。
うん。今日ちょっと、あれやった、しなあかんことあって。
うんうん。
うん。ちょっと夜分中入らなかったから、モンベルのヤッケみたいなやつ着て。
うんうん。
で、ガサガサ、葉っぱやらあたんの嫌やったし、フードかぶって、マスクして、
うん、
手袋して、ナウズ履いて、完全防備で、あれ1時間 ?30 分 ?1 時間ぐらいか。
もうちょいかかったんちゃうかな。
ごそごそしてたら、その後、動けへんなったからな。シャツはとりあえず絞れるぐらい汗かいてたし、
うんうんうん、
ほんで、座ってもしんどさが抜けへんくて、目の前がぼーっとしたって。
あかんやつ。
これなんでこんなしんどいねん、思って。
うん、
うん、でとりあえず水分取ってしてみたけど、もう体がだるだるくて、うわこれ動けへんわと思って、とりあえず片付け先しようと思って車乗って冷房ガンガンにかけて、数分、ほんまに 2,3 分の距離を走っただけでちょっと元気になって、あこれ完全に熱でやられてんねやと思ってな、
うんうん、体がキャパ超えてたよね。
その後、あれや、な、しばらく、それこそ10分ぐらいかな、10分15分ぐらい車の中にいたら元気になったからな。うん、いやー、かんであれ、うん。熱中症やで。熱中症になったわ、今日。それ考えたら。
ね、うん。ほんまに。
やばいで、みんな死ぬで。死んであかんで。
もう私も若干ちょっと頭痛かったからね。
あれで、
うん、
うん。まあまあまあ。S は
、うん、背中もずっと汗流れてたしね、ザーッと、う
ん、あ僕はもうな、暑いとかそういう感覚はなかった、
うんうんうん、
その時
じゃなくてやね、もう、う
ん、しんどいってなって、背中ドルドルなって、なんやこれって、座っててもなんか座ってたくないみたいな、立ってる方が楽やみたいな、そんな感じやった、あとんでもなかったね。
まあでも、ほんまにそれこそ、1時間ぐらいの時間で、なるからね。
ね、1時間ね、ぐらいやったな。
4分。
うん。とりあえずあの人、えらい埃だらけのところ登ってしまったな。
どうやって降りる気なんやろ。でも猫さんよ。
まあ、ほっとくか。
どうやって降りんの？
ほっとくか。
え、どうやって登ったん？
わからん。
カーテンレールかな。
あ、とりあえず2メーターぐらいのところにありますわ、今。はい。 じゃあしていこう。ほっとこう。
はい。まあまあ。
うん。
やっていきましょうか。
はい。
へい、153回。
はい。
はい。えらい、お名前が。
うん？何？
冬だね。
え？
じゃないの、雪。
ああ。いや、それは関係ないでしょ。
関係ないのね。
はい。
はい。じゃあお願いします。
はい。本日持ってきたんしたのは、秋田県から。
うん。
秋田醸造。雪の美人、純米吟醸、改良進行でございます。
改良進行。
改良進行。うん。改良進行話する？
なんだろうって思う。うん、やっぱり。
ああ、後でね。
あ、そう。
はい。では、開けながらスペックの方行きたいと思います。
はい。
アルコール度数が 15%、精米倍が 55%、使用米が改良進行、日本酒度がマイナス1。酸度 1.5、 使用酵母が AK1 でございます。
あれ、精米 55?
55なんて書いてた。
50。
あ、50やわ。ネットの情報とちょっと差があるかな。
うん、まあ瓶は50だから。
うん、では50で。
50だね。
はい、
はい、
うん、まあやな。
うん、
はい。改良進行はお米でございました。
あ、そうなのね。
塩米釣ったやん。
あ、そうやわ。
何を言ってんだい、君。
ほんまや。
はい。とりあえず、こっちの、レジュメの方は50に直しておきましたよ。
はい。
はい。まあ、とりあえず。
色から、やっていきましょう。
はい。いい香りしてるわ。色はどうですか？
すんげえプチプチしてるよ。
うん、そうだね。
さっきあげた時もシュポンって言ってたしね。
うん。シュポンって音したけど、これ生やっけ？ってやったっけ？
生じゃないの？生やと思ってた。
な、多分一回火入れしてあると思う。
あ、そうなんや。
うん。まあ、すごいこう、プチプチはしたんだけどね。
うん。
うん、まあ、色はどうですか？色。
色、なんかやや白い気がすんねんけどな。
うん。
日本酒の木、よくあるちょっとうっすら黄色っていうよりは、
白みがかってる
ような気が。あ、でも日本酒だわ。
そんなもんか。
なんかね、ちょっと白い気がする。
う
ん、
確かに白い気するけど、気泡の白さかなっていう。気泡の
白さかな。
気もせんでもないねんな。
ねえ。
はい。
ちょっとうっすら日本酒色はしてるかな。
はい。
うん。
なら次、香りいきます。
おい。
うん。華やかやな。華やかやけど落ち着いてるというか。
華やか？
な気がするね。
だって開けた時にええ香りしてるわって言ったもんね。
うん。
よいしょ。香り。
なんかラムネ感。
ラムネ？
うん。ラムネセメンダイン感ぐらいかな。
セメンダインもあり？
うん、多少。はい、どうぞ。
ちょっと待ってね。よいしょ。結構酸あるね。
うん。
酸と、
うん、
アルコールと、
うん、ラムネセメンダインな感じじゃない？
そうやな。
うん、
甘さっていうのはあんまり感じんかな。
そうやね、
香り。
甘かないかな、
うん。うん。甘い感じはしない。
はい。じゃあ次、舌触り行きましょう。
はい。甘い感じしない。ちょっと待って、野
菜。はいはい。
酸と、
うん。
アルコールか。
うん。
はい。
うん。じゃあ、舌触りですね。
うん。よいしょ。
うん。サラッとしてんな。
うん。
うん。
すごいシンプルにサラリな感じやな。
うん。せやね。
うん。サラリ。
サラリと。サラリ？
トロッともしてないよね。
そうやね。口当たりもトロッともしてへんし。
うん。
うん。
柔らかい感じがすんのは多分味やろな。
うん。
やし、舌触りっていうので言えば、さらりでいいんじゃないかな。
うん。 あれやな、多分まあこれも味の方に関わってくるんやけど、キリッとした水やなっていうね。
うん、
柔らかいけどキリッとした感じあるのかなって、
うん、そこは多分、はい、味かな。
というわけで味いきましょう。
はい。
なんかストレートに酒やなっていう、
あのうまい酒、
うん、上手に作ってはる。というでね、ほんまにストレートな酒やなっていう感じの、うん、まあ辛口ですねこれは、
うん、
マイナス1のくせに。
マイナス1、
うん、マイナス1
の。そやの、
何言うてんねん。
でなんかね、
うん、
最初口当たり、
うん、
思ってたより甘みくるね。
米やな、
米の甘さ、
うん、米感やなこれ。
香りんとこであんま感じひんだって言ってたやん、
うん、
けど飲んでみたら、
うん、ねこれは、うん、米の感じはすごく出てる。で、あの飲み口から飲み終わりまでずっと辛口感がついてくるのかな。で酸味はな、まあアクセントにピッとあるぐらいかな。そこまで強くはないと思う。
そうだね。
うん、
なんかさ、
うん、
あのほらずっとさ、うん、色見て香り見てってしてるから、
うん、
ちょっと時間経ってんねんけど、それでもまだ口の中ちょっとピリってするよね。
うん。でもこれはあの常温で打ったって。
あ、そうな。
うん。そうやで。だから火入れだねって言ってんね。
そうやね。
うん。
へえ、すごいなんかあの新、うん、生酒感が。
うん。まあそうっていうのも常温っていうのもあれやって、うん、ちょうどその日あの昼から出かけてて晩まで外にいなあかんかって、
うん、
保冷バッグ持っていくの忘れてて、うん、あ生酒買えへんわ
そういうことね
って思ってんや。
火入れを買ってきたのね。
そうそうそうそう、
生っていうか、うん、
火、うん、入れやったら買えるなぁと。
そうやな、
いう感じで、うん。で、さあ一日持っててもそんなに変わらへん酒かなっていうので、
そうやな、
今回常温で買えるやつこうできてんけど、うん
うん、いや、なんか、
うん、
常温で置いてある酒にしてはクオリティが、
うん、そうだね、
高いね。
まあ、それはかなり偏見やで。
あ、まあ、そら
かなりの偏見やで、それは。
今ちょっと言ってから、あ、違うと思った。
うん、たまに買ってくるで、常温で置いてあるやつ。
うん、
で、この放送でも、せやな、記憶に残ってるって言ったら、早瀬浦とか、冬に、やったお酒。あれは缶で美味しいシリーズでやったやけど、まああの常温で売ってたね、あれも。
うん、
うん。他にもいろいろ常温でのお酒っていうのもあるわけやし、うん、まあそれはもう一回言うで、偏見や。
はい、すいません。
はい。
いや、とりあえず味しよう、本当に。
うん。いや、味はね。
口当たりの。
うん。やっぱり最初から最後まで、辛い。
の甘み？
辛いんし、キュッとしてる。
辛口感は最初から最後。
キレもあるし。で、甘さは米感あんねんけど、
うん、
穏やかに華やかな味わいっていうのもあるね。これは吟醸香のところから来てんのかなっていうふうに。
華やか。
うん。
かっこ穏やか。
うん。うん。
で、結構まだピリピリ。
せやね、ずっとピリピリしてるね。僕もあの振り回したりしててもまだピリピリしてたぐらいにはピリピリ感感じ、
うんうん
うんうん、発泡感感じられるのかなと思う。
でまたうまいねこれ
ね。ストレートに美味しい酒やな。
うん、
ちゃんと旨味やらもしっかりあるし、うん、
苦味若干渋い。
ああ、渋いね。苦味もあるし渋みもあるね。
うん、でも印象的には渋みの方が、
うん、
結構しっかり後半っていうか、
うん、
後に口の中残るかな。
そうやね、
うん、苦味そこまで感じひんねんけどな。
うん、
うん、渋みの印象が強いかも。
そうかそうか。
そんなことない。
まあそんなもんってやと思う。
しっかり渋み感残る、
うん、うん、
常温やし余計かな。
君の分はね。
うん、そうそうそう。
僕はあの今冷たいの入ってるからまたちょっと印象は違うけど、
うん、あのほらずっと色見てとかしてる後のやつやから、
うん、
ちょっと常温に近いんやけど、
う
で飲むと結構しっかり渋み感感じる、
うん、空気含むとやっぱりフルーティーさっていうのが結構出てくるかな、うん、ラムネ感って言ってたのが強くなってなしかなっていう感じの印象やね。
なし、うん、まあ確かにそうかもしれんな。
ただ思ったより酸味がなくて味からしたら
そうやな、
うん、
まあ香りからしたらね、
あ
味からして、
あ味からして味香り、あ香りから、
香りの時すごい酸感じるねって言ってたけど、
まあスペック的にも 1.5 やからそこそこあんのかなと思ってたけど、うんうんうん、全然そんな感じはないかなっていうところ、
うん、
うん、はい、そんなもんかな。
そうだね、
あとは食べ物と合わせるのかな。
あー、なんでも合いそうな気するけどな。
そうやね、これ普通に食中酒としていいかなって思う。
うん
うん、濃い味から薄味まで何でもいけると思うし、まああの食卓にあるのがいいかなっていう。
そうやな、
お店でもまあお店でも十分戦えると思うけど、家の食卓であってもいいのかなって、
うん、
ただちょっと食卓で並べるにはお値段は少し3000円は余裕で超えてるから。
あそうか、ちょっと高め、
うん、
でもこのクオリティでそれやったら全然
まあね、
うん、
うん、美味しいお酒です。
美味しい。
はい。なら、お話入っていきましょうか。
うん。
何から行こうかいね。
さっき若干、
うん。
入った。
改良進行？
そうだね。
はい。改良進行。まあ、進行っていうお米がもともとあってね。
うん。
またの名を高根錦という風なお米やねんけど、それの改良種になってます。
うん。
この改良進行っていうのは、超、超寒、極超寒っていうのかな。つまり、稲わらがめっちゃ長い、ね。
あ、長い寒、管で超寒か。
そうそうそう。
うんうん、
管じゃないけどね、うん。ちょっと難しい字やね。
あ、そうなん
や。小里辺に早いちゃうな。火書いて干すっていう字かな。うん。ちょっと難しい字やね。小里辺に火書いて干す。まあ、短管とか長管とか。
ああ、そっちの方の。
言うてる、それ。
うん。
で、まあ、味の特性としては、甘みと香りが特徴的なお米になっててね。
うん。
ちなみに、まあ、この、極長管っていうところから、昔は、草履のように、草履を作るように、という風に多く作られた品種でもあるんだよね。
なるほど。わら長い方が
そういう時
はいいもんね。
そうそうそう。うん。まあ、最近ちょっと減ってる、ちょっと減ってるというか、まあ、ほぼ作られてないような。
うん、
というちょっと変わったものにはなるけどね。うん。はい。まあ、お米はそんなもんかな。
うん。
うん。で、もう一つ、使用酵母覚えてる？
アルファベットやったなっていう。
ねえ。AK1 っていうところ。
そうそうそう。
うん。
いや、ほら、精米50って言われて、おってなって。
聞いてなかったんな。
聞いてたけど、残ってないですね。
聞いてなかったんな。まあこの AK1 という酵母なんですが、
うんうん、
別名秋田流花酵母、そして境界15号という風になります。
あ、そうなんや。
うん。まあ多分ね、いわゆる花酵母ではありませんと。
うん、
うん、平成2年にデビューした AK1 っていうのはその当時では華やかさの特徴的な酵母になってるんだよね、
うんうんうん、
でまあ平成8年に境界15号として登録されます。
うん、
この AK1 にはちょっと面白いエピソードがあってね、醸造試験場で作られた AK1 なんやけど、
うん、
これはね、一応ね、7号の変異種っていう風に言われてるんだよ。
ほう。
だから、花酵母っていう風に名前はついてるけど、その、いわゆる花から取ってきた酵母じゃなくて、華やかな酵母。
花子、
うん。うん。やと思うんだけどね。まあ、その AK1、醸造試験場で作られて、分離されて、で、さらに試験醸造したお酒をね、とある大学の助教授が購入して、大学のサロンの冷蔵庫に入れてたそうなんだよね。うん、で、まあ、そしたら、一週間もせんへんうちに、その助教授から再度注文があったらしいんだよ。
ほう。
助教授曰く、自分は一口も飲んでないと。
うん。
どうやらどっかからね、あの冷蔵庫にはとんでもなくない、 うまい酒が入ってるっていう風に噂が立ってね、
うん、
多くの人が一升瓶のうち一口くらいならと盗み飲みが相次いだそうなんだよね。
ちょっとぐらいバレへんやろ、ちょっとぐらいバレへんやろ、ちょっとぐらいバレへんやろ、積み重なって空っぽになっちゃった
よ。そう。まあそういう落語やったかな、なんかそういう演目がどっかにあったと思うね。うん。まあちょっとそれは分からへんねんけど、
うん、
まあただ今の酒の多様性っていうところでね、
うん、
使われることが増えたんやけど、まあ一時期はあんまり使われてなかったっていう風な、そういう工房になるんだよね。というのもね、まあ香りの高い工房っていっぱいあるよねっていうところで、流通とかそういう研究とかっていうのが盛んに行われることによって、いろんな工房が発見されて、この AK1 よりもそういう華やかながいっぱい出てきたよっていうので、
あ、なるほどね、
うん、一時廃れたような工房にはなってるけど、うん、今でもこの AK1 っていうのは秋田の県産工房の中ではかなり有名なところになりますっていう風なところになってるんだよね。はい。じゃあ秋田醸造の話入っていこうかなと思います。
はい。
創業は大正8年1919年になります。昔の情報っていうのが全くなかったんで、早速現代の話になっていきたいかと思います。現蔵元であり当時である小林忠彦氏が蔵に戻られたのは1990年代のこと。
どっか行
った？大学が何やったっけな、機械系の大学行ってはったんかな。
あ、そうなんや。
うん。で、その後は知らんっていうか、まあ、多分就職してあれやったんやけどっていうところ
で帰ってきはったの。
うん。今は5、60ぐらいの人やったかな、
うん、
確か。うん。せやし、まあちょっと、引き算しても、どう考えても、どっかで働いてはってんやろな、っていうような。
そうやろな。
うん、感じの方で。
うん。
うん。で、まあその、現蔵元である、ああ、せやな、1990年代のことっていうのは今言うたね。ちょっと今、どこで喋ってんのか分からへんなったよ。うん。うん、で、まあ平成11年、1999年頃までは、桶売りを中心とした、酒造りを行われたような小倉さんやったんだよね。
うん、うん。
うん。その後ね、平成13年、2001年には、その蔵のあった場所っていうのが、立地条件めっちゃいいところやったらしくてね。
ほう。
蔵を解体して、マンションを建て替えられるっていうことになったんだよね。
蔵なくなったってこと？
で、マンションの1階部分に新たに蔵を建造されたわっていうところ。
マンションの下に蔵があるの？
そう、1階がコンビニじゃなくて、蔵なんだよ。
へぇー。
ちょっと変わってるでしょ。
だいぶ変わってる。
で、その、広さとしては、サッカーグラウンドのペナルティエリアよりも少し狭いぐらいの小さな差ぐらいになるんだよね。ペナルティエリアってわかる？
ゴールの、
うん、四角。
ここにある四角い。
そうそうそう。
そっから先で蹴ったらアウトよってやつ。
ああ、蹴ったらアウトじゃないけど、まあまあ、そんなところ。
よかったっけ？
うん。ちょっとルールは違うけど。
違うのか。サッカー知らねえ。
だってペナルティーエリア内で蹴ったらあかんなんてルールはねえだろ、どう考えても。
あ、そう。
ゴール直前でちょんって蹴って入れたりするだろう。
ああ。そうか。
うん。PK は確かにペナルティーエリア内、エリア外から蹴らなあかんけど。
うん、うん。
まあいいよ。
はい。
まあそれぐらいの小さな小倉さんになるんだよね。
うん。
で、これマンションの下でええってなったかもしれへんけど、鉄骨で作ってあるマンションやんか、普通って。どう考えてもね。となると、その、まあ言うたら、空気じゃ、温度の管理がしやすいんだよね。
なるほどか。そうか。
っていうところもあって、その、まあ式醸造してはんねんけど、この小倉さん。
ほう。
すごくその、環境としては向いてるんだよね。
なるほどね。
うん、隙間風のある土蔵の蔵とかから考えると、うん、どう考えてもやりやすいというところで、そういうふうな。
なるほど。
うん、しか、やり方っていうのを考えはったんだよね。で、その時にその、新しい蔵を作る時に、タンクは多少前のものを使ったりはしたものの、すべての設備っていうのを新しいものに変えられたんだよね。
なかなかに
大変や。うん。で、さらにその当時っていうのはまだ杜氏さんに来てもらっててね、酒造りのことを全く分かってなかった太鼓さんは、まあいい設備揃えたらいい酒できるやろっていうふうに簡単に考えておられたんですね。うん、まあ酒ノートのリスナーさん皆さんからしたら、まあ日を見るよりも明らか っていうところで、なわけねえじゃんと。
なるよね。
蔵を診察してから3年間っていうのは、その当時さん来てもらってはったものの、酒質の改善は全くなかったと。
ほう。なかった
の、まあ、なかったというよりも、その、忠彦さんが思うようないい酒が作れなかった。
うんうんうん。
っていうところだね。まあ、それって、当時さんも当時さんよねっていうところで。
なんかちょっと今思ってしもた、そういうふうに。
まあ、一応ね、当時さんに来てもらうことをやめられたっていうのはね、そんなこともあって折り合いが悪くなったよっていうふうに書かれてる記事もあったんやけど、うん、ことの真相としては、
うん、
当時さんにお金が払えなくなったっていうところかららしいんだよね。
ああ。
うん、在庫超余ってる。酒売れへん。
うん、
いや、売り上げないやん。来てもらえへんやん。
なるほど、ね、うん。呼べるだけ。当時さん呼ぶの結構かかりそうやもんね。
ね、40何回、天気の回やったかな、埼玉の。
うん。
時に言うたと思うけど、シーズン100万。ちゃうな、月100万か。うん。っていう風な話もしたりしたかなと思う。
当時さんによるやろうけど、でも大体それぐらいはいる、
うん、と思っとい
た方がいいっていうやつや、ね、
うん。そうだね。うん。まあ、そんだけ当時さんにお金がかかるっていうところでね、それが呼べへんかったっていうところから、うんうん、まあ、もちろんお金のだけの話じゃないんやと思うで、いろいろ複合的な理由っていうのはあるんやろうけど、まあ、とあるインタビューでそういうふうにおっしゃられてて、まあ、お金払えんなって、しぶしぶ自分で酒造りを始めた、なんておっしゃられてるんだよね。で、さらにそこが再スタートだったっていうふうに言われてます。うん。まあ、そっからちょっといろいろ勉強してね、いろんなスペックのお酒を作っては、東京の酒販店さんに持ち込まれます。
うん、
これじゃダメだ、こんなんじゃ売れねえよと散々言われつつもね、こういう酒がいいんじゃないかとか、こんな酒なら売れるんじゃないかというふうな試行錯誤っていうのをね、始められたんだよね。
うん。
うん、で、そっからたどり着いた一つのユニークっていうのが、麹米と掛け米をそれぞれ最適なお米を使うっていうふうなところだったんだよね。
うん、
要するに別の米を使おうぞ。
うん、うん。
うん。まあ今まで僕らの放送でも何回かそういうお酒あったんじゃないかなっていうふうに思うんやけど、うん、しっかり言葉として言われてたのは今回が初めてなんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。うん。
うん、
今回のお酒っていうのはね、改良進行 100% 使っておられるっていうところなんだけど、酒母、うん、を作るためには、お米は山田錦が最適だとか、掛、
うん、
け前には秋田県やからっていうのはね、明けた酒小町がいいとかっていうふうな、そういう具合にね、されてるんだよね。まあちなみに今言った組み合わせっていうのがこの秋田醸造でのスタンダードな組み合わせになってるらしいんだよね。
山田に秋田小町ってこと？
違う。秋田酒小町。
秋田酒小町。っていうのの組み合わせっていうのが結構スタンダードでやったはず。
そうそうそう。まあただ消極的選択から始まった蔵元当時での酒造りっていうところになってるんやけど、うん、それは後には思わぬ出会いにもつながってたっていう風になってるんだよね。
ほう。
うん。自身での酒造りを始められた当時では、秋田県で蔵元当時をされているような方はほぼ皆無であってね、酒造の集まりなんかに顔を出しても話の合うような方はいなかったっていうふうに言われてるんだよね。
辛いやつ。
うん。で、相談するような相手もいなくて、うん、結構きつい思いしたっていうふうにおっしゃられてるんだよね。
ほう。
うん。で、まあ、そうこうしてるうちに、白爆、まあ、今は山本っていう風なお酒の方が有名なんかなっていう風な山本酒造店に入社して当時を目指してた山本智文氏、うん、うん、同じく蔵に入って秋田で数少ない蔵元当時の先輩である忠彦さんのところへ入り浸ってた荒政の佐藤雄介氏、
うん、
彼らの出会いがその後のネクスト5へと繋がっていくっていうところになってるんだよ。
ほう、
うん、ネクストファイブの実際最年長がこの忠彦さんなんだよね。小林忠彦さん。うん。うん。で、そっからあと5人、あと4人か。まあ、結構若い方がされてるんやけど、うんうん、実際そのネクストファイブが生まれた時っていうのは、その若手の蔵元当時で、グループを作ってた広島県のそういうグループがあったんだよね。うん、実際そこで酒造りみんなでしようぜっていうのがあったかどうかっていうのは僕ちょっとそこまで記憶してないんやけど、
うん、
で、そういうのを、じゃあ秋田で現状蔵元当時やってんのこの5人やし、ちょっとみんなで集まって相談とか して、なんかお話しようぜっていうので5人が集まって。で、そっから酒造りしようかいなっていう風になったのがネクストワイブなんだよね。
なるほどね。
うん。で、その、それの最初の蔵元王子の一人っていうのが、この小林。
この小林さん、
うん。うん。やって、で、まあ、山本ってお酒有名よね。
うん。
うちでも何回か飲んでると思うんやけど、
うん。
その、山本の、現当時してらっしゃるね、ともふみさんが、うん、自分、その、蔵元当時になるべく、その、蔵に戻ってきはったんやけど、
うん、
その時にそういうことをしてはんのが、その小林さん、ただひこさん一人やったから、ちょっと話聞いてよ、っていう風な若いのから来て、で、そういうのしてる間に、ね、今度、荒政の、ゆうすけさんが現れて、で、さ、また先輩がやってんのって、この人めっちゃ長く出会ってはるやん、みたいな感じで、思って、その、蔵に入り浸って、いろいろ話をしたりとかっていう風にしてたっていうのが、その、もともとなってくるっていう風なところになってる。
うん、
そっから始まった、ネクストファイブっていう風なところになるんだよね。
うん。
うん、はい、どうですか？
なんか、すごい、あれよね。
うん。
いろんなことに対して、めっちゃやる気に溢れてはる人やなっていうのが、すごい印象ではある。結局最初ってさ、
うん、
めっちゃ消極的にさ、
うん
ま、金ないやん、当時さん来てもらえへんやん、
うん、
でもさ、やっぱ酒作らなあかんし、しゃあなしやるか、みたいな、
うん、
まあ、そんなんじゃないと思うよ。うん、けど、うん、流れ的にはそんな感じやん。
うん、
だって、ね、来てもらって酒作りをしてたんやけど、
うん、
だって来てもらえへん、うん、でも酒作らへんわけにいかへんし、うん、じゃあもうやらなしゃあない、
うん、
っていうところからの、
はいはい、
その何、ね、今の酒に対してのさ、
うん、
活動とかもそうやし、
うん、そうだね、
めっちゃ前向き思考な
前向きなんかな、よう分からんけど
前向きじゃないのかけどすごいさ、
うん、
いろんなことに対するさ活気があるというか、
まあやらないかんっていうところから始まったやけどね、
うん、にしてもさ、うん、
はい、
とは思うな、
そうだね、はい、じゃあ噛んできました、
ほい、よいしょ、
香りからしていきましょう、
はい、
うん、ちょっと酸が当たったかな、
あ、そうなの、
うん、はい、
おい、あー、じゃあちょっとじゃないじゃん。鼻めっちゃツーンくるやん。
そっか？ちょっとかな。
結構くるよ。
ほんま。あ、なんで？
酸っぱ！
そんなに？
結構酸っぱい。
ああ、うん。米由来の甘さっていうのがかなり薄まったかな。下味の方に旨味っていうのが出てきたかな。で、酸は確かに立ったけど、苦味が強くなったっていうところかな。
苦味アップ、
うん。
苦味アップ、酸が結構しっかりアップ。
うん。で、甘みは減って旨味が出てきた。
はいはい。で、甘みが減って。
うん。旨味が底の方に這いずるようにあるかな。
旨味が減って。
違う、甘み。
甘み、そう、甘みって書いてない、旨味入れた。甘みが減って、旨味がアップ。
うん。
うまみアップ、うん、
っていうところかなと思うけど、ね、
うん、
どう思う、
まあ、なかなかに酸っぱかったよ結構私飲んで、
そうかな、そんな酸っぱいかな、
ちょっと刺激的やなと、
うん、僕にはちょっとよくわかんない、
あ、そう、
うん、そんなもん、
そうだね、
うん、はい、じゃあ最後はね、
うん、
日本史トピックスニュース。
お、そんな感じでいくのか。
ピーピーピーピーピーピーみたいな。
あれは BGM
的な入れてほし SE 入れてほしいねんけどここで日本史トピックスニュース2023年7月18日東北地方を襲った豪雨により秋田醸造は甚大な被害を受けました。床上約50センチの浸水により事務所の PC 類はもちろんのこと、タンクや麹室にも泥水が入り込み、麹の培養を行う機械なども浸水した模様。それにより蔵全体の殺菌を行わざるを得ず、麹室に関しては壁の張り替えなどを行わなければならないという状況になっております。多くのボランティアの方々の手伝いにより片付けは行われたものの、来期の酒造りへの影響は避けられないというふうなことになっております、うん、はい、うん何
いや、ね、50センチって思ってさ、うん、
しかも床上やからね。
床上で50センチやろ、
うん、今立って50センチやから膝より上やな。
うん
うん、そう、つい最近の話はね、7月18日だから、うん、うん、今日が28日やから10日前やな。
そうやな、
うん、まあ編集あ収録日で28やからね、まあ11日前聞いてはる方にしたら11日前っていうところになるんやけど、うん、ここのオクラさんね、別に川が近いとかっていうことはないんだよ。
じゃあないのか。
うん、もともと、その、まあ、多分井戸水で取ってはったやと思うんだけど、
うん、
今現状は、タンクローリーで水を運んではるんだよね。
あ、復興してない。
いや、そうじゃない。
水、
マンションにしちゃったから。
あ、そうか、うん。そうだわ。
うん。まあ、ガンギースタイルっていうところで。
うん。
うん、日に多い時で4台5台ぐらい、来るっつってたかな。
ほう、うん、
っていうような状況で、もともとそのだから川に近いから、
うん、
その被害に遭ったっていうわけじゃなくて、
うん、
単純に豪雨でそうなってしもたっていうような状況だったんだよね。うん、うん、ただやっぱりこの酒蔵さんに関して言うたら、うん、こうそういう豪雨被害に遭われてるとこってむちゃくちゃ多いんよね。
結構聞くね。
うん、それはもちろん川が近いからとか、
うん、
その水取るとことか、そういうようなことがあって、
うん、そうやな。
その川が氾濫しましたよっていうので、被害に遭われてるっていうところが多くてね。
うん。
ちょっとその辺も調べようかな思って、ちょっと、まあ、時間が足りひんくなって、調べてはいいんねんけど、
うん、
それでもやっぱり最近のことで言うたら、長野県の千曲川、
うん、
去年やったかな、氾濫して、この僕らの放送内でも、ちらっと言うたかとは思うね。
うん、
覚えてへんと思うけど、君は。
なんか話してたなぐらいの覚えてるよ、うん。
そう。で、まあ、あれは麒麟山やったかな。オクラさんが使ったりしたりして、
うん、
サーマルタンクが流れたよ、みたいな話はあったんだよね。うん。うん、まあ、そうやって、実はオクラさんって結構水害あってたりするんだよね。
うん。
うん、で、まあ、その度に復興して、ね、復活されてやってはるっていうところもあるんやけど、それに、そうするには、やっぱり誰かから助けてもらわないかんと。
うん。うん、
まあ、記憶に新しいところで言うたら、その水害ではないけど、火事でね、全焼された、
あ、
うん、結城酒造だったりとか、
うん、
あとは白楼やな。
うん、
岐阜県の白楼っていうお酒作ってらっしゃるとことか、
うん、
あこも火事になったりしてね、まあそれでもやっぱり周りの方々ボランティアの方々っていうのはすごいみんなその、うん、酒造関係者だけじゃなくて僕らみたいな酒好きっていうのがボランティアに駆けつけたりとかっていうのが結構あったりしてね、やっぱりどう言ったらいいんだろうな、お酒が好きな人ってそういうその、亡くなってほしくないっていう風な思いが強かったりして、うんうんうん、助けに行こうぜっていうのが結構あったりするんだよね。うん。まあそうやって今回のその、秋田醸造に関しても、祐介さんもその、仲いいからさ、かなりこう、 いろんな SNS だけではなくて、いろんなところにこう、うんうんうん、助けてあげてよっていうので、声を上げてはったりとか、荒政の祐介さんやな。佐藤さん、うん、やったりとか、そうやって、いろんな方に声かけて、なんとか、復興に向かっていこうぜっていうふうな、今されてるんだよね。うん。
ちょうど復興真っ最中。
そう、ほんまにそう。うん、今ちょうど消毒やらしてはんのちゃうかな。
ああ。
うん。どうしてもね、泥水っていうのが、かなり、いろんなバクテリア含んでるわけだから。
そうだね。うん、結局、いいもんでは、ないかもね、その点で。
しかも、酒造りっていうのは、かなり清潔なところで行わな、いかんっていうところがあって、うん、まあ、イラン菌がおったら、酒造りに必ず、悪さしてきょるっていうところもある、うん、あるからさ。うん。そうやってね、今現在、鋭意復興中というところで、僕らができることっていうのは、義援金とかもちろんあるし、その辺でもうダイレクトに、お金で、助けてあげるっていうことももちろんできるし、で、ボランティアはもう今はもういらんのかな？もう中のもん全部出したよって言ってはったから、これから消毒するよっていうふうに言ってはるから、これからお金のことになってくるのかなと思うね。うん。うんで、まあ、その、現金のことでもいいし、こうやって、お酒買ってね、
うん、
飲んで、助けてあげようっていうのでも、全然大丈夫やし、うん、っていうので、していったらいいのかなって、ほんま、先週ね、この話、できたら、もう直近にやったから、いいかもしれん、しれんだけど、ちょっとタイミング的に、うん、お酒、今回買えたから、っていうのでね、
うん。
うん。確かね、買ったと、先週のお酒、高井さみに買った時っていうのは、まだ、被害受けはる前やったんよ。
なるほどね。
うん。だから、あれや、その話しやへんかったけどね。うん。どうですか。
うん。ね。なんか、してあげたいって思うけど、
うん、
やっぱり遠方やったりとか。
うん。だから、お金のことで助けてあげようっていうのは、うんいいことやと思うんだけどね。
うん。
まあ、
でも、うん、ね、買って、飲んで、
うん、
それも、一個やし、
うん。うん。ちょっと調べようか。秋田醸造、義援金。あるね。
やっぱ、そうやって調べたら出てくる？
うん。秋田の酒造協会。
うん。
酒造組合か。
うん。
が、もう、大々的にやってるね。
なるほど。
うん。まあ、大雨被害義援金というところで、口座もきっちり出して、やってはるんで、もし気になる方いらっしゃるんであれば、うん、秋田醸造でもいいし、雪女神でもいいし、うん、で、スペース義援金っていう風に、Google で検索かけてもうたら、
うん、
パッと出てくるんでね。うん、
まあね。
そうだね。それで、助けてあげていただけたらな、っていうふうに思います。
うん。
うん。まあ、今、これで、こんだけね、飲んでみて、美味しいお酒やったやんか。
うん。
まあ、僕は前から知ってるから、あれやねんけど、君に飲んでもらうのは多分初めてやったと思うね。うん。うん、このお酒っていうのがね、今、この状態でなくなってしまうっていうのは、すごいもったいない。
それはほんまにもったいない。
うん、あるからね。で、もちろん雪の美人っていうのは、すごく有名なお酒ではあるんだよね。
うん。
うん、で、放送聞いていただいてる方々に関して言うても、多分飲んでいただいてる方っていうのは多くいらっしゃると思うんだよ。
ああ。
うん。で、まあその味思い出しもでね、いや、それなくなんのみたいな思われるんであれば、ね、助けていただいて。うん。
そうやな。
うん、買う方でもいいし、現金の方でもいいし、
うんうん、
何かしら、そうやって、やっていただけたらな、っていうふうに、思うよね。うん。うん、まあ、これは、多分、有機酒造の時も同じように、僕は言うてたか、思うんやけど、あの時も現金のことをやってた、っていうのもあるし、
ね、
うん。まあ、そんなところやね。はい。熱っ。発生だくや。
うん。
うん、
というとこで、じゃあ今日は終わりかな？
ちょっと早いけど。
うん、
うん、
まあいい、じゃあ終わっときましょう。
はい、
はい、今日もお付き合いありがとうございました。
はい、
今日の放送いかがだったでしょうか。うん、私たちもたくさんのお酒情報を発してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、お蔵さんたくさんあります。皆様からのこのお酒おいしいよとか、このお蔵さんの情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。
はい、
まあ、ぜひぜひね、あの、秋田醸造さん、
うん、
ちょっと調べてもらって、興味ある方ね、うん、覗いていただけたらと思いますので。
あ、ホームページはないし。
ホームページはないのか。
ないよ。うん、SNS はやってはる。うん、
なるほど。
うん、
じゃあそっちも見ていただいて、
うん、あとはあの酒造組合の方に情報載ってるかな。
あ、
多少。
あ、なるほどね。
うん、秋田酒造組合はあのかなりあの力入れてやってはるところやから、
うん、
まあ、そっちから情報見てもらってもいいかなと思います。
はい、
はい、
はい、もちろんね、私たちの放送の感想、
うん、
放送を聞いて飲んでみたよというメッセージも、はい、大歓迎しておりますので、ぜひメッセージを送ってください。
はい、
メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、メールアドレスでお願いします。ツイッターは酒ノートで検索してください。放送情報はもちろんですが、放送外の日常もつぶやいていますので、ぜひ覗いていただきフォローお願いします。
はい、
メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com、 SAKENOTE2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。